リサとバヤの SG ラジオ。
みなさん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
はい、3本撮りで前2本の画面を見てたら、ここめっちゃ太ったなって思ってる SG の館長バヤです。
ここってどこですかって言語で言ってって思ってる私とよしみちゃんです。
でもそれも分かりながらも映像得点って思っている SG 館長のバヤです。
何
て言うの、エラエラの部分分からん。
ここでもエラなんか別にさ大きくならないじゃん。
重力に逆らえない肉がほら多分顔なってきて、 この耳の下、首全部が、
なんかちょっと変化が分からへん、気にして見てないから。
ちょっと興味を持って、
私興味ない。
そして私が、毎回司会を務めています SG 会員のよしみです。よろしくお願いします。さあ今回も質問に答えていきたいと思っています。早速一つ目の質問から答えていきたいと思います。質問、ラジオネームカブトムシさんからいただいています。毎回楽しみにしています。おそらく SG ラジオを一番聞き込んでいるのではというくらい聞いています。リサさんとバヤさんが仲が良さそうでいいなって思っています。さて、あるあるだと思うのですが、おうち英語をしているお子さんのお友達探しのコツを話してほしいです。手っ取り早いと思い、小学2年の息子のスクールを探していますが、年齢に合わせたクラスに入るとレベルが低いような気がしていて、先生にも個別レッスンを勧められます。息子のレベルが高いというわけではないのですが、でも個別レッスンをするとなると金銭的にも難しく、お友達もできません。皆さんどうやってお友達を探しているのでしょうか。ホームページはずっとチェックしています。以前にあった出張 SG にいつか参加してみたいですといただきました。私もお友達の作り方知りたい。さあどうでしょうか、バヤちゃん。
いや、あのめっちゃ聞いてくれてんねんな、このカブトムシさん。なんかめっちゃありがとうございます。でもさ、そもそもちょっと一個いい、あのリサちゃんと私は仲がいいわけじゃないです。あの一つそこ普通です。そもそも合わんけどな。二人で会った時にもう喋るネタもないぐらいのレベルの、あの、なんか、な、あの、普通さです。あの、そこだけははっきりさせときたい。
そうですね。そこははっきりさせておきましょうかね。あの、特に仲がいいわけではないです。全然。
ない。
あの、そうそう。あの、SG 内の限定配信で、二人の雑談、おうち英語談義、ちょっと外には出せないようなおうち英語談義みたいなのを SG 裏ラジオとして出してるんですけど、あの、話すネタがなさすぎて、いつもシーンとなって困ってますね。はい。そんな中です。でもまあそんな風に SG ラジオを聞いてくださったりとか、ホームページをチェックしてくださったり、ありがたい限りですね。はい。で、そこは確認した上で、お友達の作り方ですけど、まあ、ばやちゃんは先どうぞ。
あの、うちもカブトムシさんと全く同じ状況が、もうめっちゃ昔あって、で、あの、スクール行って、なんかプライベート勧められてみたいな感じだった。そんなレベル高く全然ないのにねっていう感じで、でまあぴったりのスクールがあるんだったら言うことないけど、まあなかなかそんなスクールはないよねっていうのが、まあ、現実だよね。
そうやね。なんかやっぱりある程度おうち英語してると、英語力と年齢にズレがあることが多いから、年齢に合わせるとクラスの英語レベルがちょっとやっぱりどうしても低すぎる。で、英語レベルに合わせるとすんごい年上の人たちのクラスになってしまって、なんかなんでこいつ入ってきたみたいな感じになってしまう。だからやっぱりぴったり合うクラスなかなか難しいかな。で、結局プライベートレッスンとか、あの帰国子女コースみたいな高めの設定のやつになってしまうかな。でも、なんか今なら海外で子供向けに展開している普通のオンラインのクラスとかコースとかも結構取りやすくなったから、年齢と英語力そのものがたくさんあるなっていう印象で、チョイスはかなり増えた感じがするかな。うん、でもそこでそのカブトムシさんが求めてる友達ができるかどうかっていうのはまた違うかなと思うので、友達を作る方法、さあバヤちゃんはどうしてきましたかね。
私はそのネット上でまず交流させてもらってるお友達はいたんだけど、リアル、いわゆる生で会って遊ぶみたいなリアル英語友達は10年間ぐらいいなかったかな。で、最初がミクシ、今どうなってるかわからないけど、ミクシで知り合って、そこでやり取りして仲良くなってって感じだったのよね。だから今だったらこうツイッターとかで友達になって、なんか会う約束してみたいなのになるんかなと思う。で、今までこう19年ぐらいおうち英語やってきたんだけど、普段の生活圏内で、お英語の掛け流しをしてるよっていうレベルのおうち英語、がっつりのお友達とは出会ったことがなくて、で、DWE 持ってるよっていう近所の友達は、まあ何人かいたけど、掛け流しをしてないって、そもそも教材を買ってね、たまに DVD つけてみたいな、でフェードアウトみたいな感じの友達しかいなくてね。ネットとか使ってるとさ、なんかこうおうち英語がこうスタンダードでなんかやってますみたいな感覚になってんねんけど、感覚が麻痺 してるよね。なんかそういうのってすごい麻痺感があって、なんかそういうのでこう近くにもいそうな感覚はあるんだけど、まあいないよね。あ、でもこう関西だからいないのかもしれないし、東京とかその都会だったらいるんかもしれん、わからん、それはわからん。
うん、まあでも京都もある程度都会って思われてる部分はあるんじゃない
か、
本当にもっともっと地方に比べたら。まあでもなかなか、それでもなかなかいないのが現実よね。そうね、だからやっぱり実生活でおうち英語仲間を自然と作るっていうのはかなり難しいと思うので、やっぱり場所を探す場所としてはネット上とか SNS 上になるのかなと思うかな、インスタとかツイッターとかね。で、インターとかプリとかに子供が通っている場合は、そこで、まあ、見つけやすいし、実際私も長女がインターに通ったり、やっぱ国際結婚友達とかなんか多いので、その辺で、やっぱ呪つなぎになってっていうことが多い部分があるから、こう SNS 上でなんかこうつながってとかっていうのは あんまりないんだけれども、話を聞いてる、周りの話を聞いてる分には、同年代の子を持っていて、おうち英語して、そのアカウントとかをフォローして、ちょこちょこコメントのやり取りしていって、そこから気が合えば会いませんかみたいな流れが多くて定番なのかなって思うかな。で、なんかでも中には、子供が英語を話せてる動画とかをよくアップしてる人とかもいるから、なんかそういう人たちを狙って、突然 DM を送る、なんかうちの子と英語で遊んでくれませんかみたいな DM を送る人もいるみたいで、まあ好きにしたらいいけど、まあ受け取った側がどう思うのかなっていうのは、
そうだよね、
ちょっと微妙かなって思うかな。
積み上げてからのそれと
か、個人的にはね、
私的には思う、うん、
そうそう、個人的にはまあ関係が培ってからの方がいいのかなとは思うけども、まあ、それだけそういうお互いにそういうふうなメリットがあった方がいいと思う人同士がつながればいいことだから、まあ、それはそれでいいのかなとも思うけども、だからカブトムシさんがお友達を探したい理由っていうのが、お子さんが同年代の子と英語で話す場所が欲しいっていう感じなのかなと思うんですけど、でそのお友達探した後にリアルで会いたいのかオンラインで喋りたいのかとか、そういうのもちょっとこの文章から分かんないから、どこをどう探せばっていうのもなんかそれによって変わってくると思うんだけども、周りで上手にお友達を探している人を見ていて共通するコツっていうか、なんかポイントかなって思うことが何個かあって、それは、子供が持ってる趣味が共通の趣味を持つ子を探すこと、例えばそのゲームだったりとか本だったりとか、まあ本当に喋るのが好きとかっていう子とか、なんか似たような感じの子を探すとうまくいきやすいのかなっていうのも思ったり、あと相手の親のおうち英語の温度と 育児の方向性とか感覚とかが似ている人を探すのがやっぱりコツかなって思って、それが合わないとどうしてもこうギクシャクしちゃう。なんか子供の英語力が大体同じだからって言って一緒になっちゃうと、なんかやっぱ崩れる関係性が多かったなっていろいろ周りを見てると思うので、そういう方向性が似てることっていうのは大事なポイントかなと。あと、やっぱり親が率先して動いて探し回ってるっていう、こう、親の動きが大きい人の方が、そういう、つながりはたくさん持ってる印象はあるかな。それがやっぱり動けないなとか自分は苦手やなとかって思う人は、まあその辺をあんまりこう求めすぎない方がいいのかなとも思うかな、あと一番思うのはメリットを求めすぎない、自分の子供へのメリットを求めすぎないっていうのは、いいお友達、長く続く関係を求める上にはすごい大事かなと個人的には、はい、思います。こんな感じでしょうか。
では、次の質問です、リリちゃんからいただいています。たびたびすみませんって書いてある。たびたびすみません、笑い。フォニックスについて聞きたいです。 AWE ではフォニックスを取り入れていませんが、フォニックスを取り入れた方が良いかどうかはその子どものタイプによりますか？取り入れるとしたらどのタイミングが良いのでしょうか？一般的な話が聞いてみたいです、とのことです。さあどうでしょう。
一般的、難しいよね。私、中学校がさ、英語推しの中学校だったわけよ、自分が。で、入ってすぐは、半年間、英語の教科書をやりません。マツカフォニックスのフォニックスの本をやります、みたいな感じで。で、最初の中間テストが、別室に呼ばれて、Ace is apple とかいうやつだったの。だから、中学校からやります、一斉に。で、読めないともそもそもダメです、みたいな流れは、もうとりあえずやった方がいいよね、と思う。だけど、おうち英語でってなると、なんかやらなくてもいい子もいるよっていうのをまず言いたいじゃん。なんだろう、そこに時間割くか割かないかは、やっぱちょっと子供を見て、決めたらいいんじゃないって思うから。
まあ一般的な話って書いてあるから、一般的な話を言うと、フォニックスは取り入れて別に損はない。
はい。
し、知ってていいことがたくさんあるから、さらえるのはすごいいいかなと思う。で、それこそかける時間とどれぐらい丁寧なスモールステップにするかっていうのは、その子によってさらっとするだけで十分な子もいれば、やっぱりこう本当にスモールステップで丁寧にやらなくちゃいけないとかっていう子もいるから、それをおうち英語してるとやっぱ子供のことをよく観察するから、この子はフォニックスを丁寧にした方がいい子なのかどうなのかなっていうことも早めに分かりやすいし、それに合わせて割く時間、そのフォニックスをどれだけ優先して時間を使ってあげるのかっていうことを決めて、子供によってたくさんフォニックスに時間割いた方がいい子もいれば、そんなにしなくてもいいっていう子もいるよっていう感覚かな。
しなくていい子もさ、いるじゃん、実際はね。実際に言うとね。だから。
なんかでも実際にしなくてもいいって言っても知ってたら、その中学以降とかで新しい単語を学ぶ時のスペルとかにもすごい得だから、なんかあったらいいかなって思う。無駄にこう全部を覚える必要がないから、知ってて損はないけども、それが本当に中学とかに入ってこう全部インプットが入って、基礎が入ってて単語とかも全部分かってて意味とかも分かってて、その上でスペルはこういうふうに書く規則性があるんだなとかっていうのがさらっとこう学べると、全く知らない状態よりかは何かしらにプラスはある。けど全てフォニックスを手取り足取りみたいなのが全員に必要かっていうと、そうではない。取り入れるとしたら、そうだね、
いつごろがいいんだろうね。
まあ読みをし始める頃に入れる、まあ、一般的、本当に基礎のところはさらっとやれるんやったらやったらいいなと思うし、その時にほら、やっぱり、なんだろう、フォニックスがすごく必要そうな子なのかどうかっていうのが、そこで判断できておけば、 あとあとゆっくりサポートをするっていう、サポートが必要な子っていうのは時間がかかるから、早めに、早期発見じゃないけど、早めに分かっといた方が、その後かける時間がゆっくり、でゆっくりできるってことは負担が少なくなるってことだから、そこに持っていけるし、あ、逆にあんま必要なかったねって言ったら、その後ササクサクサクっと続けて、上の段階に行かせてあげればいいだけの話だから、なんかこう決まったフォニックス、これをやって、これを次やって、これをやってとかっていうガチガチのカリキュラムのものは全員に必要ないから、なんかそんなに考えなくてもいいかなと思うけど、さらっと初めのやつやってみて、その後こうゆっくり丁寧な感じに行くのか、あんまり時間をかけずに、ここだけ押さえておきたいなっていうポイントだけをちょっと学びつつ、どんどん数をこなしていくっていう方向に持っていくのかっていうのを分けたらいいのかな、
うんうん、
一般的な目安としてはインプットがある程度基礎が溜まってて少しはアウトプットがあるよぐらいが大体の目安かなっていう感じかな。
なるほど。あ、リリちゃんどうだったでしょうか。またね、また何かこう気になることがあれば質問していただいてもいいかなと思います。はい、さあでは次の質問に行きたいと思います。ラジオネーム青空さんからの質問です。もうすぐ3歳になる娘がいます。3歳になったらそろそろオンライン英会話を始めた方がいいと思うのですが、まだ25分画面の前に座っていられなさそうで、どうしたらいいか不安です。どうやったら子供がちゃんとオンライン英会話を受けられるようになりますか、という質問です。
ちゃんとって言われたら、そんなん うちの子なんか中学生ぐらいになってからじゃないみたいな、ずっとひっくり返ってたからね。それまあそれは置いといて、なんだろう、25分座らせようって思うのがそもそもちょっと違うかなっていう、ね、私は娘、一番下の娘は多分3歳ぐらいからオンラインレッスンを始めたんだけど、でそれはなんでかって言ったら、やっぱ上2人はもうやってった、小学校に入ってから上2人はやったんだけど、それを、まあ、生まれた時から目にしてたっていうのと、あとはそのやりたいって言ったからなんだけど、まあ、25分は無理って思ってたから、最初は私がもう空いてる時間、もう完全に空いてます、手が空いてますって、で娘が最初してるけどもういいわって言ったら、そこから私が変わるみたいな取り方をしてた。娘が飽きるまでは娘がやって、あとはもうそれが5分だろうが3分だろうが、もうバイバイって言ったらもう、あ、私の番みたいな感じでやってたかな。でそれをしてたら、なんかそういうのも続けてたら、 ある日あれ25分終わったわみたいな。
そうね、3歳になったらそろそろオンライン英会話を始めた方がいいの、
うん、そうそう、
ここじゃないそう、3歳になってオンラインレッスン始めるってまあまあレアなケースじゃないかなって思う。4歳とかでも、なんかよく4歳とかで一時期ね、無料オンラインレッスンのレポ、うちの4歳の子の場合みたいなのが、なんかたくさん出回った時期があった気がするけど、4歳とかでも早いんじゃないかなって思うので、でもそういうのがね、そういうレポみたいなのが多くなると、もうそろそろ3歳とか4歳だったらそろそろって思ってしまいがちなのかもしれないけど、なんかそんなに慌てなくてもいいのかなって思うし、バヤちゃんが言ったように25分画面の前に座っていられなさそうって、大人でも25分ずっと我慢して我慢っていうか座ってるっていうのもなかなか大変だし、座ってなくてもいいんじゃないかな。だからどっちかね、座ってなくても全然いい、ただオンラインで例えば先生がいろいろ英語で話してくれるっていう時間を持つだけでいい、子供が歩き回ってても全然いいっていうふうに割り切れるのであれば、そういうふうに受けるっていうパターンもありだし、逆に25分ちゃんと座ってレッスンみたいな形で子供にしてほしいっていう期待があるのであれば、それができるまで十分待つべき だと思うし、なんかこう不安、どうしたらいいか不安ですって言われても、その不安にならずに自分はどっちを求めているのかと、求めるならばどこを割り切るべきなのかっていうところを考えて、いつオンラインを、いつオンラインレッスンをスタートするのがいい時期なのか、逆にそのオンラインレッスンありきじゃないから、オンラインレッスンを別にしなくても賄える部分を十分やっていて、なんかチャンスがあればオンラインレッスンいつかやればいいかなぐらいな気持ちでやる、行くのも全然いいと思うし、なんかオンラインレッスン必須みたいなイメージになっちゃってるけど、おうち英語がそうでもないと思うしね。うん、なのでちゃんとオンライン英会話を受けられるようになりますかっていうのを考えなくてもよくなった時が受け時なのかなっていう気がしますけども、はい。
最後に、あといつも恒例のメッセージをいただきましたので紹介したいと思います。ラジオネーム匿名んたすさんからいただいています。最近嬉しかったのは、夜の絵本タイムに息子が日英の絵本を持ってきてくれたことです。どちらも自然と日常で楽しめるようになってよかったなと思います。絵本に知らない単語が出てくるので私も勉強になります。普通に暗記するより覚えますね、という嬉しい声のメッセージをいただきました。ありがとうございます。嬉しいよね、
本当に絵本は難しい単語とかもめちゃくちゃ出てくるやん。あの腹ペコ青虫を一つあげても中の何なんだっけククーンとか絵みたいなの出てくるやんか。ほんまに難しいよ、
なんかばあちゃんさ、昔自分が昔に読んでた絵本にわからない単語にさ付箋を置いてて、でなんかもう今になってその絵本が出てきて読んだら、うん、こんな単語わからんかったんやんだのに付箋引いてたって言ってたよね。
そう、めっちゃあの単語と発音記号と意味を付箋に書いて、そのページのそのなんていうの、まあ、あの文字とか絵の邪魔にならんところに貼ってあの置いてあるんだけど、あのそれをだから娘がこれ読みたいみたいなので、こうパッて開けたら、私こんな単語知らんかったんやみたいな衝撃が、なんか嬉しくもあり驚きでもある。
自分の勉強にもなるし、あと子供がやっぱり日本語の本でも英語の本でもどっちも関係なく読みたいものをも読んでって持ってきてくれるっていうのがいいよね。
こんな感じでまたこういうのが嬉しかったよっていうメッセージももらえると私たちもすごく嬉しいよね。
嬉しい ね。
ああ、質問もこれから募集してるんですけど、こんな感じで嬉しかったよとかそういうメッセージもいただけたら嬉しいです。さあ、また質問等お待ちしてますので、もしよかったら送ってみてください。ということで今回も質問とメッセージを紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は何をしようかまだ決めてないんだけど、楽しみにしていただけると嬉しいです。それではバイバイ。